聖書、新約聖書で218ページの上の段になります。それではお読みいたします。ヨハネの福音書16章の7節、しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今あなた方がそれに耐えられません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。以上です。本日の説教の題がすべての真理に導く聖霊ということです。お願いいた
します。おはようございます。昨日はこの場所で、秋の子どもスペシャルが開かれて、週報のお知らせにも書きましたけれども、子どもが13人、父兄の方が7人でスタッフが7人と、で特に子ども13人のうち、1人はお隣の高森小学校から来てくれました。175枚ぐらい配りましたので175分の1なんですがそれでも新しい子がまっすぐそばにあるこのところにお母さんと一緒に来てくれたことを本当に感謝でした。とても楽しい良い時を過ごすことができました。皆さんのお祈りを心から感謝申し上げます。今日は三位一体の神様のうち聖霊なる神様についての学びになります。父なる神様と子なる神様、父と子ということでなんとなく分かりやすいそんな感じがいたしますが、聖霊なる神様についてはなんとなくつかみどころがないと言いましょうか、分かりにくい、そんなふうに思われる方も多いのではないかなと思うのです。聖霊なる神様を身近な人に例えると、失礼な感じもするんですけれども、宅配の人と私は思ったりいたします。 私たち夫婦が周東この地にやってきてから、4ヶ月弱なんですけれども、沖縄の友人や千葉や岡山の先輩の先生、あるいは北海道や東京や横浜、多治見、そこに住んでいる子どもたちからいろんな贈り物が宅配便で届きました。宅配の人は私たちが留守をしていると紙切れを置いて、そして、再配達あるいは再配達とかまで、してくれますね。しっかりと送る相手に手渡すというところまで、してくれるわけです。送り主が何日か前にその品物を整えて宅配業者に委託してくれた。そのことで数日間の日数と何百キロかの距離を超えて岩国市のこの周東にその贈り物が確かに届けられたわけです。運んでくれた宅配の人からその品物を受け取ると、品物に託されている贈り主の愛といいましょうか、温かい心、それが感じられて、ワクワクするようなそんなことでした。時間も距離もスケールは全く違いますけれども、2000年前にエルサレムで整えられた子なる神イエス・キリストの十字架と復活による罪の許しと永遠の命という贈り物、それを宅配業者ではないですがご聖霊が引き受けて、そして、2000年という時、時代を超えて、あるいはエルサレムから日本、9000キロメートル弱の遠距離を超えて、届けてくれたんですね。留守をしているとまた再配達をしてくれる。再配達も、いや再ても数えられないぐらい何度も何度も声をかけて、届けてくれて、そして確かに手渡して、くれる聖霊は、そんなふうに私たち一人一人のところに神様からの贈り物、福音を届けてくださるわけですね。しかも宅配の人はどうでしょうか。荷物を届け終わるとさっと身を引いて、帰るんですね。手元には贈り主から届けられた贈り物だけが残ります。聖霊もイエス様の福音をはじめとして神様からのさまざまな恵みの贈り物を私たちに届けると、それを残してさっと身を引かれるので、私たちの思いはその受け取った贈り物に集中して、届けてくれた聖霊のことはよくわからないまま、そんなことがあるかなと思うんですね。そう考えると、実は聖霊は私たち一人一人のすぐそばにまで来て 働きかけてくださる非常に身近なしかも謙遜な神様だということがわかりますね。今日は同盟教団の信仰告白の第6項聖霊についてのところでありますが、その最初の一文から学びたいと思います。修法の裏にあります信仰告白第6項の最初の一文だけをご一緒にお読みしましょう。第6項、はい、聖霊は義と公を示し罪を認めさせ許しを与え我らを新たに生まれさせ神の子とする。はい、ありがとうございます。その2番目の文までで一つの区切りになるような気もしますが、最初の文だけにいたします。イエス様は最後の晩餐の席で弟子たちに非常に多くの大切な教えを語られました。その一つが聖霊についての教えです。聖書のあちらこちらを読んでも聖霊についての教えはイエス様が語られたこの最後の晩餐の時の教え、ここに凝縮されて語られている、そんな気がしますね。ヨハネの福音書の13章から17章までの最後の晩餐の記事、その中にあるメッセージの中で聖霊について4回も繰り返し語られています。それだけに聖霊についての教えは弟子たちとの別れにあたってイエス様がどうしても伝えておかなければならないと考えられた非常に大切なメッセージだったのだと言ってよいでしょう。最初に聖霊をもう一人の助け主として使わすという約束です。7節をお読みします。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。助け主についてはすでに14章の15節また26節そして15章の26節でも語られています。けれども特に14章の16節のところではもう一人の助け主と言われています。最初の助け主が子なる神イエス・キリストで、もう一人の助け主、これが聖霊なる神様ですね。16章の7節の助け主という言葉に新改訳聖書の2017年訳には米印が2つついていますね。下にその欄外注が書かれていて、それを見るとギリシャ語のパラクレートス、援助者、取りなしてを意味すると説明されています。新聖書辞典で見ますと、傍らで助けてもらうために読んだ人、パラクレートスのパラっていうのはそばにという意味ですね。 クレートスというのは英語のコール、呼ぶという、そういう言葉の変化形ですね。ですから傍らで助けてもらうために読んだ人、弁護する者、取りなす者のことであると、まあ、こんなふうに説明されています。同じこのパラクレートスが第一ヨハネの2章の一節、第一ヨハネの2章の一節にも出てきますので、そこを開いて読んでみましょう。第一ヨハネの2章の一節、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられますとあります。この取りなしてくださる方、これはパラクレートスです。義なるイエス・キリストですとその後に説明されていますから、イエス様がもともとの助け主であって、そしてそのイエス様が天に帰られて父なる神様の右の座に着かれた時に弟子たちを助けるために使わされたのがもう一人の助け主、聖霊なのだということがわかりますね。なぜ助け主が二人必要なんでしょうか。まあ、いろんなことを考えられますけれども、一つだけ見ますと、イエス様はこの最後の晩餐を終えた後、捕らえられて裁かれて十字架に疲れ、そこで罪人の罪を負って贖いの死を遂げられますね。そして葬られて三日目によみがえられるわけです。40日間何度も弟子たちに復活されたご自分を表してくださって、確かに生きている、そのことを証明されて天にお帰りになりました。そして祈って待つようにとイエス様はおっしゃったわけですが、イエス様が昇天されて10日目、ペンテコステの日に聖霊が下られたわけですね。もう一人の助け主として聖霊が下られたわけです。まあ、助け主としての働きをバトンタッチするような、そんなイメージがありますけれども、イエス様は父なる神様の右の座に疲れた時に、あなた方のために場所を備えに行くのですというふうにヨハネの福音書の14章では言っておられました。父なる神様の身元、天国ですね。天国に私たち一人一人が住まう場所を備えに行くんだって、そして備えたらもう一度戻ってくる、再臨の約束をしておられたわけです。そしてイエス様は先ほど申し上げたように天にお帰りになった。そこでイエス様は神様の右の座について、私たち一人一人のために取りなしていてくださるとありますね。私たちがこの戦いの多い この世での歩み、それに勝利してイエス様がそこで用意しておられる父なる神様の御国に来ることができるように取りなしていてくださる、それが天において必要なんですね。その間、じゃあ弟子たちは世に、弟子たちだけで自分の力で頑張りなさいと言われたのではなくて、もう一人の助け主を使わしますとおっしゃって聖霊を下してくださいました。イエス様を信じる者たちも聖霊の力を受けて、この悩みを、さまざまな試練や困難、戦いのあるこの人生、この地上での歩み、これを歩んでいくことができるようにしてくださっているわけですね。その聖霊の働きについて、ヨハネの福音書の16章の8節以下のところを見ますと、イエス様は聖霊が働きかける対象を2つに分けて語っておられますね。まず8節から11節のところでは、世、8節に世の誤りを明らかになさいますとありますので、世です、世の人々に対する聖霊の働きかけが語られています。世っていうのはここでは、この人の世界という意味でもありますが、神様に背を向けている罪の世という意味ですよね。そういう人々に、罪人に聖霊は働きかけてくださるというのがこの8節から11節。そしてもう一つ、13節から15節では、あなた方と言っていますね。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。あなた方というのは、直接的にはこの最後の晩餐の時に一緒にいた弟子たち、でもその弟子たちだけではなくて、すべてのイエス様を信じる者たち含んでいますね。この二つの異なる対象の人々に対する聖霊の働き、これはイエス様が弟子たちの目の前で昇天されてから10日目ペンテコステの日に実現しました。聖霊は主の約束を信じて祈り待ち望んでいた人々、あなた方と言われていたその人々に圧倒的な力を持って下られて、そして彼らを満たし、彼らをキリストの証人に変えて、もう一人の助け主として彼らの後の生涯を豊かで力強いものとして導いてくださったのです。そのことが使徒の働きの中に書かれていますね。またその日、聖霊を受けた弟子たち、人々が起こす想像しい物音を聞いて、彼らのもとに集まってきた世の人々、その人々はペテロが語るメッセージを聞いて心を刺され、 ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言って、悔い改め信仰に導かれたことが、この2章のところに、使徒の働きの2章に記されていますね。その日3000人ほどの人々が仲間に加えられた、2章の41節に記されている通りです。まず世に対する聖霊の働き、8節から11節から見たいと思います。そこを読みます。8節、その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。ここでイエス様は、聖霊が来ると世の誤りを明らかになさいます。神様に背を向けて信じないでいた世の人々の誤りを明らかになさいますと言っておられます。まあ、欄外中の別訳では、世に誤りを認めさせますとなっていますね。先ほども見た通り、ペンテコステの日にそれまでイエス様を信じていなかった人々が自分の罪を示されて心を刺され、悔い改めてイエス・キリストを信じバプテスマを受けた、そして信者の仲間に加えられていったのでした。まあ、3000人と聖書に書いてありますが、聖書に書かれているこの数字というのは大抵男の人だけの数字ですね。ちょっと女の人は不満があるかもしれませんが、でもそのことをもし加えるならば倍、子供を加えたらもっと多くなるでしょうね。ちなみに昨日は父兄の方が7人ですか、いらっしゃったんですが、男性は1人でした1対6ですね。で、3000人というのが1であったらその6倍女性がいたみたいになっちゃうんですけども、まあそんなにすごいということはないにしても、女性もいたはずです。本当に数え切れないほどの人々がイエス様を信じて、そしてバプテスマを受け、仲間に加えられていったわけですね。8節から11節でイエス様は、聖霊が働かれると不信仰な世の人々にも3つの点で誤りを認めさせる、明らかにすると言われました。一つは罪についてです。ペンテコステの日にバプテスマを受けて仲間に加えられた世の人々、この人たちはよっぽど悪い罪人だったんでしょうか。だからペテロのメッセージを一回聞いただけで分かって、自分の罪を示されてですね、悔い改めたのか。そうではないと思いますね。この時エルサレムに、イスラエルのそのエルサレムに方々の国々から、まあ、ユダヤ人あるいはユダヤ教その審判の人たちが集まってきていたんです。なぜでしょうか。それは旧約聖書の中で七週の祭り と言われる祭りの最後の日が近づいていたからです。最後の日がペンテコステ50日目の祭りですね。穀物の収穫を終えて、そして感謝を捧げる祭り、これが七週の祭り。それがエルサレムであったので、方々の国々からも集まってきていたんですね。もちろんイスラエルの国内からまた大勢の人が集まっていたでしょう。そういう人たちが聖霊を受けた弟子たちの騒々しい声を聞いて集まってきたんですから、よっぽど悪い人が集まったというのではなくて、むしろ真面目な人たち、旧約聖書に記されている御言葉に従おうとするような人たち、まあ、ユダヤ人にとっては普通の人なのかもしれませんけれども、そういう人たちが大勢いたと考えて良いのではないでしょうか。しかし聖霊が下って、聖霊に満たされて語るペテロのメッセージを聞いているうちに、2ヶ月ぐらい前にこのエルサレムで十字架につけられて殺されたあのイエス様こそ、旧約聖書が予言していた救い主キリストであったのだということが明らかにされた。それまで信じようとしなかったその不信仰の罪を彼らは示された。そしてどうしたらいいでしょうかということで、許しを求め救いを求めるものに変えられたと言ってよいでしょうね。真面目で善良な人、良い人っていうのはなかなか自分の罪がわからない。そうですよね。でも聖書を読んでいくと、神様の御言葉である聖書を通して聖霊様が望んでくださって、自分の罪についての考え方、これが違っているんだなということに気づかせてくださる。あるいは毎日の生活の中で聖霊が教えてくださり、このことあのこと、そんな点で自分にも罪があるなと気づかせてくださるということでしょう。二つ目のことは義についてです。古くからの伝統を守り、それに従い、自分の良い行いを積むことで自分を義とする、自分を救うことができると思ってきたこの人たち、けれどもそれでは自分の罪をきれいにすることはできない、私の罪を負って私に代わって罰を受け十字架に死んでくださったイエス様、三日目にはよみがえって父なる神様の身元に挙げられたイエス様、このイエスキリストを信じる信仰によって義とされる。それはどういうことでしょうか。イエス様は罪のないお方、義なるお方でした。そのイエス様の義を、罪のある私たちは自分の罪とイエス様の義を交換するようなことなんですね。イエス様は私の罪を引き受けてくださったので、罰を受けてあの十字架で死なれたんです。その代わりイエス様が持っておられる義を信じる私に信仰によって与えてくださる。 まあ、都合のいいような話ですけれども、これ以外に罪人が救われる道、許される道、これはない。そういうことで神様は行いによる義ではなくて信仰による義の道をこの神の御子イエス・キリストによって実現されたですね。そしてそれを聖霊は私たちに届けてくださる。義についての考え方、信仰によってイエス様の義を私もいただくんだということですね。三つ目のことは裁きについてです。裁きについてとは、イエス様は世の支配者によって裁かれました。ポンテオピラトの下で苦しみを受けと使徒信条でも告白していますけれども、世の支配者によって裁かれ、そしてまるで敗北者のようにして十字架につけられたことでした。そのために人々はイエス・キリストによる救いの計画は失敗した、そんなふうに見たけれども、実はそうではなくて、逆にその死によって罪人を救う神様のご計画、御心が成就されたんですね。大きなどんでん返しが起こった。神様の裁き、十字架においてこのキリストが裁かれて失敗した、失敗させた、そんなふうに思ったけれども、いやそうではなくて、そのことによってかえって成功させてしまった。世の支配者、あるいは霊的な意味での支配者サタンは敗北してしまったわけですね。イエス・キリストはその死によって罪人を救う神の御心を成就して、罪の世に勝利した。そのことについて世の不信仰な人々に誤りを認めさせるというのです。聖霊のこの三つの働きに希望がありますね。今は信じようとしない人、どんなに福音を伝えても固くなに心を閉ざして聞こうとしない人、たとえそうであったとしても聖霊が忍耐強く働かれることで罪を示され、気づかされて、心を刺され、悔い改めて信じるものに変えられるのです。先に信じた人たちはどうでしょうか。自分が祈っているこの人あの人、なかなか信じてくれない、あるいは教会に来てくれない、ってそんな風に頑固だなって思うかもしれない。でも振り返って自分を見たらどうでしょうか。この自分自身こそ固くな頑固な罪人であったのではないでしょうか。その頑固な罪人の私が罪を認めて悔い改めることができた、イエス様を信じることができた、聖霊が働いてくださった神様の恵みだ であれば、この人もこの人も希望がある。そんなふうに私たちは思えると思うんですね。次に、信じる人々への働きかけが13節から15節に記されています。13節、しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。聖霊は真理の御霊と言われています。信じる者をすべての真理に導いてくださる御霊だから真理の御霊ですね。その場合の真理はもちろん科学的な真理や一般的な真理というのではありません。霊的な真理、福音の真理ですね。イエス・キリストに関わる真理と言ってもよいでしょうか。14節にあるように、イエス・キリストの栄光を表す真理です。15章の26節のところでも、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいますとイエス様は言っておられます。その方、真理の御霊が私、キリストについて証ししてくださるというんです。あの聖霊降臨の時に、ペテロだけじゃなくて、聖霊を受けた全ての弟子たちがいろんな国の言葉で神様の恵みを証しした、述べ伝えたですね。それは聖霊を受けて聖霊に満たされたことによって、以前聞いていたイエス様の教え、イエス様から受けた恵み、そういったものを思い起こして、そして新たな恵みに満たされて語ることができるようにされたですね。私について証ししてくださる、キリストについて証ししてくださる、これが真理の御霊です。キリストの教え、さまざまな教えがあるでしょうし、キリストがなさったいろんなことがあるでしょう。でも一番大事なこと、肝心なことは、イエス・キリストのあの十字架と復活の福音、真理の福音ですね。これを弟子たちははっきりとその意味が分かって、人々にも伝えることができるようにされたんですね。聖霊は父なる神様について、またイエス・キリストについて私たちに証ししてくださっています。ですから私たちが聖書を読んだり、あるいはメッセージを聞いて、少しでもイエス様のことが分かって、ああよかったな、嬉しかった、あるいは心を刺されて痛かった、時々今日先生は私のことを言ったでしょうみたいに言われることがあるんですけれどもね、 そんな嫌味を言うことはありません。でも語られているそのメッセージを通して、その方に聖霊が語ってくださると心を刺される、そんな経験をすることがありますね。それは聖霊が私たちに働きかけてくださっているからに他なりません。そのような時に聞きっぱなしにして忘れてしまうというのではなくて、ちゃんと神様に応答のお祈りをすること、これを忘れないようにする必要がありますね。これが大事です。祈っても祈らなくても忘れてしまう。同じように忘れてしまうかもしれませんけれども、神様は決して忘れることはありません。また私たちも神様に教えられたことについて応答する訓練を自分に課し、それを習慣づけていくことによって神様との交わり、これが豊かなものになっていくんですね。そのようにして私たちの生き方が信仰から信仰へと変わってまいります。聖霊はもう一人の助け主として私たち一人一人に十字架と復活の主イエス・キリストの福音について教え、罪を認めさせ、悔い改めて信じるように導いていてくださいます。また信じている者たちにも信仰から信仰に進むようにと働いていてくださいます。2000年前のイスラエル、遠い昔の遠くの国で起こった出来事だから、21世紀をこの日本で生きる自分には関係がないと思って無関心であったとしても、主の御前では一日は千日のようで、千日は一日のようです。第二ペテロの3章の8節にありますね。永遠の神様の前に千日も一日も同じだというのです。時間や距離の隔たりは神様の前には全く問題にならないのですね。真理の御霊、聖霊は最初に申し上げたように宅配人のように宛先の人のところに神様からの贈り物、十字架と復活の福音を間違いなく届けてくださいます。留守だったとしても再配送もしてくださいます。ですからその聖霊の忍耐強い忠実な働きに期待して祈り、そしてきちんと受け取り応答をしてまいりましょう。お祈りしましょう。しばらくそれぞれの場で祈ってください。最後に私が祈ります。 ります。父なる神様、イエス・キリストが世にある弟子たちを残して行かれるときに、もう一人の助け主、真理の御霊を使わすと約束してくださいました。今信じていない人々にも聖霊は働いてくださって、悔い改めと信仰を与え、罪の許しと永遠の命を与えてくださることを感謝します。信じている者にも働いてくださり、信仰から信仰へと進むように導いてくださっていることを感謝いたします。今日から始まる新しいこの1週間、ご聖霊に導かれて、ご聖霊に満たされて歩むものとならせてください。お一人お一人、またそれぞれのご家族の上に神様の恵みと祝福が豊かにありますように。こんな中にある兄弟姉妹、また聖書の土地であるガザ地区や、あるいはウクライナで起こっている悲惨な戦争をはじめとして、世界の国々のさまざまな試練の中にある兄弟姉妹、人々を主がお守りくださり、お支えください。また回復へと導いて、真の平和の中に立たせてくださるようにお願いいたします。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。